ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて4月もよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月に入ってもうだいぶ経つのに4月に入りましたって言おうとしたからもう終わるよなと思って
何を詰まったかと思いましたけど、
そう、あの、はい、時間軸がずれておりました。私そうですね、
はい、
そうですね、3月の末に先生たちに来てもらって収録した時に、うん、私なんか歯がボロボロになったって話をして、あの下4本、うん、上2本、うん、ボロボロになっちゃったんです。で下はなんとかブリッジかけて入れてもらったんですけど、うん、上はお手入れするのにない方がやりやすいってことで、うん、これちょっとこういいようにしてもらったんですよね。で私歯医者さんって削って埋めるっていうのがなんかこうマストなのかなと思ったら、うん、ちゃんとその人の歯を残すのにどういう状態が一番いいかって考えてくれるんだと思ってちょっと感動して、うん、
いや
当たり前なんですよ先生たちはね。
当たり前です。
なんかあったらもう削って埋めてくれるんだと思ってたんだけどそうじゃないんだなと思って、うん、この歯もかぶせてるけれど時間経ったら多分取れるから、うん、取れた時に一緒に治療しようっていう、あ、なるほどって思って、うん、ちょっとね感動しました。
はい、
そしてなぜこんなにボロボロになったかっていうのは、はい、もう爪もそうなんですけど、うん、私ちょっと栄養が足りてなかったみたいで、うん、で今日先生にねその話をしたら爪も歯も適面に栄養不足出るんだって言われて、うん、愕然としました、
はい、
そうなんですね。
抵抗力も弱まります、
うん、そうなんですか、うん、やっぱりあの、はい、お口からなんですか。
お口からというかあの栄養素が足りてないと全身に影響が及ぶのは、
いや私ね、あのね錠剤のビタミン剤飲んでるし、うん、陽明酒飲んでるから大丈夫だって思ってた、うん、
あのね陽明酒はあまり関係ないと思います。
関係ない、
うん、栄養素じゃないと思う。
ビタミン剤は、
ビタミン剤多少あっても結局タンパク質、うん、
ああ。
うん、炭水化物もうあの主要栄養素が足りてないと、
そうだよね、
いけません。
主食ゼリーだったからね、うん、一時
脂肪だってね、あの取りすぎは良くないけどちゃんと取ってないとダメです
ね、うん、歯はカルシウムが作ると思ってて、うん、牛乳取ってればいいって思ったの先生私、うん、
あ
違う、
まあ、必要な一つじゃない。
う
ん、あのでもね大人になって歯が成長する云々っていうのはもうほぼないので、
うん
うん、
あの
周りの組織がいかに、
うん、
感染を起こさないような状態にするかっていう方が重要かもしれません、は
い、ということで、うん、今日のお客様を紹介してください、
はい、今日長々と喋り尽くしましたけれども
すいません、ごめんなさい、私のせいです、
は
い、
今回はですね空知歯科医師会会長の砂川、松原歯科院院長松原茂俊先生です、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あのですね先月末に次年度の空知歯科医師会、あの空知歯科医師会一般社団法人なんですけれども、うん、5月の後半に年度替わりっていうかその次の年の理事が入れ替わるような形になるんですけれども、はい、先月3月の後半にですね、臨時総会が開かれまして、今年理事の改選がありましたので、うん、
はい、
ありますのでこれから、そしてですね、次の代表理事、うん、まあ、いわゆる会長が誰になるかというのを、うん、皆さんの総意で決めたというところで、実はですねこの松原会長が、今3期6年目を、うん、終了するところなんです、
うん、
でまあ、あの長らくご苦労様ということで、うん、今回ですね会長としての最後の
出演、そうなんですね。でも
まだこれから出てもらいますよ、
そうですね、
何回も。ただ会長としては今回が最後。
そうか、会長6年ですか。
6年ですね。いや本当に振り返るとあっという間って言いたいんですけど、うん、私の年度お分かりの通りも新型コロナに始まり、
ね、
もうそれがに翻弄された。
そうでしたよね、
本当3期6年でしたね。
ちょうどコロナの始まる前の年ぐらいから会長になられて、
は
い、でその後すぐコロナですもんね、はい、
ちょうど多分歯科医師会っ て私の始まる前南会長の時に70周年、
はい、そうでした、そうでした。
野川さん司会やってくれたよね、
はい、あの先生と一緒に
そうですね、司会やってくれて、はい、でその次の年から私だったんですよ。でその2月に新型コロナですから、
はい、
これからだって思った矢先でしたね。
あの時はね、はい、もう本当になんかそのいろんなマスクだとか、うん、先生たちが普段使うものが手に入らないかもしれないみたいな話になったりとか、
手に入らなくなったんです。
入らなくなったんですか、うん、実際
マスクにグローブにエプロンまでなくなりました、
うん、そうでしたね、うん、でおまけにその口を開けるもんだから歯医者さんに行くのはどうだろうみたいな話も出たり、
うん、そうです ね本当に一番危ない場所っていうふうに言われて、にもかかわらずクラスターは一件も発生しなかったっていうのが私たちのある意味、うん、普段の感染対策十分だったよねっていう結果なんですけどもね、うん、でも本当にいろいろ苦労したところあると思います。
そうですよね、はい、この間のちょっと風邪気味な時に歯医者さんに、うん、はい、どうしても行かなきゃいけなくて行ったんですけど、はいはい、いやあのちゃんと最初に風邪ひきましたって、うん、引いてますっていうのを申告して、うん、マスク2枚とかにしてもらってやってもらったんですけど、うん、でも患者さんがもしそういう、うん、こう菌を持ち込んだら、うん、一番に、ね、接するところなんで、
そうですね、
そうですよね、はい、よくクラスターでなかったですね、
うん、あのそういうなんていうんですか、感染症に対しての私たちの予防対策っていうのはかなりしっかりしてるんですよ、
うん、
なのでその例えば肝炎のウイルスを保持している方とか、はい、まあ、あんまりいないんですけれども、なんだっけ
何ですか、
うん、いろんな
キョトンとされても、
あの AIちょっとあんまり言わない方がいいかな、
こういうの、ね、あ、なるほどなるほど、うん、そうですね、
そういう系統の患者さん、うん、どうしてもこれ、個人情報になるので、ね、はい、あまりそういうこと言わない人もいるかもしれないですけど、中にはそういう方もいらっしゃるので、うん、そういう感染を防ぐというか広めないための予防策というのはしっかりと取ってますので、
うん、はい、そうなんですね、うん、もうその時にその感染症対策で歯磨きしましょうっていうのをすごく言われたじゃないですか、うん、あの時の5年間の間の放送で、
はい、
すごい言いましたよね、
言いました、
唾液にね、うん、あのウイルスがっていうの十分ありましたよね、はい、
だって CM がコロナに負けるような、コロナに負けるなっていう
CM ですから、すね、
そうです、そうです、
そろそろ変えない
と、そろそろ違うそろそろもう負けないのは分かったので、はいはい、いやでも本当にね、そういう大変な時期の6年間だったと思うんですけども、はいはい、いいこともありましたか、良かったなってこと。
そうですね、いや、やっぱりなんていうか、まずは自分の歯科医をいかに守るかだと思うんです、
はい、
うん、それから歯科医の活動だと思うので、うん、ですから一時ほとんど授業ができないっていうのもありましたけども、
はい、
やはりある意味なんか変な絆みたいのはできたような、
あ、なるほどね、
気もしますね。
あと一気にですね、この歯科医の中でのデジタル化が進みました。
あ、そうですね、
なるほど。
今まではやっぱりその割と昔からのアナログ的な会議、
はい、
いわゆる対面で話し合いをしましたけれども、今ウェブ会議というのが主流になって、その分お金も、うん、かなり節約できる形で、
そうですよね、移動費がいらないわけですから、
前は食事しながら会議とかもありましたけども、そういうの一切ない、会場代もかからない、うん、食事代もかからないという、皆さんも移動もしないで、結構その空知歯科医師会広域ですので、
はい、
北は深川から、沼田町あちらの方まで、北空知の方まで、
うん、
東は、芦別まで、
うん
うん、南には、内江、うん、浦臼まで、
うんうん、
その辺まで全部含まれますので、
はい、
かなり広域なので人が集まってくるのも結構大変だったりするんですけども、うん、そういう移動も時間も節約ができたという、はい、うん、そういうメリットは ありましたよね。
という
かもう多分あれがなかったらここまで、うん、いきなり、
そうですね、帰れなかったでしょうね、
急激にこんなに変えることができなかったかもしれない。
そうですね、 私は松原先生とは会長になられる前のハートフルフェスティバルとかで、子どもたちに歯医者さんを体験してもらうみたいなところで、そうブースで、面白かったんで、面白かったったらあれですけど、
面白かった、楽しかったですね。
もうなんか子どもと一緒になって、なんかこうその気になって遊んでたんで、あ、司会なんですけど、遊んでたって言っちゃいけないですよね。でも楽しかったのでね、なんかこうそういうこととか、面白い方なって、なんだっけ、キシリトールの飴を使っての綿飴、キミちゃん先生がうまくて、
キミちゃん先生本当うまかったですね。
うまかった。それもなぜか片手ポケットに入れて黙々やるんですよね。ポーズが決まってるんですよね。あれ本当うまかったですよね。
私やったらうまく まとまらないんですよね、本当に難しいですね。
なんかそういう、こうイベントに、先生と一緒にこう、いろいろお話ししながらやらせてもらったっていうのが、
ノアさんには本当にいろんな事業の司会していただいたり、あとこういう自分のその FM の番組に、私は司会呼んでいただいて、それをこう皆さんにこう伝えていただいてるっていうので、本当にノアさん、FMG スカイの皆さんも含めてですね、本当感謝しています。
なんかそのすり込むって言ったら言い方あれなんですけど、何度も何度も同じことを言って、皆さんの耳に残ってくれたらいいなって続けてたら、本当皆さんの耳にちゃんと残ってくれてて
耳障りじゃないんでしょうね。
よかったなと思って、なので本当にね、なんかこう私自身もこう歯のことでちょっとなんかあって思った時に先生たちの話を思い出すようになりましたし、
ちょっとしたタイミングでですね、お口の健康が体の全身の健康に、非常に重要な役割を果たすんだということをちょっと理解していただければ、
そうですね、
嬉しいですね。
松原先生といろいろこう先生が代表になられて、理事長になられてやられた中で、私はやっぱりフレイルっていう言葉、あれをこう取り上げていろいろお話しされたのもちょっと思い出しますね。
そういう時ありましたね、フレイルについてっていうことでね、ノアさんにも、
そうですね、まだまだ先生とは今度は、会長としてじゃなくてですね、会長としてじゃなくてこうやって来ていただいて、
また何回も来てもらいます
ので、すいません、
呼んでください。
やったさあ、今日の歯の話なんですが、うちでもね、結構最近よく聞くのが、親知らずが生えてないのを、なんかもう切開して抜いたって話を聞くんですよ、歯並びとこう小顔になるからって、でもう私はもう必要以上に注射やメスや入れるのはもう冗談じゃないと思うんですけどでも親知らずってそんなことで顔の大きさ変わるんですか？
多少は変わるかもしれないですけど、基本的にね、そんな変わると思います、松原先生。いや、
基本骨の中から引っ張り出すので、その骨が形が変わるっていうのは顎の骨ですから、それが変わることはないんで、小顔になるかって言われたらどうですかね。
いや私歯がこう後ろの一番奥の歯がこうあったら、なんだろう、生えてはいないんですけど、こういるらしいんですよ。
ラジオ的じゃないです。
横に続きするような形で歯がいるらしくて、奥の方にね、
だけど要は寝っ転がってるような感じですね。
そうそう、だけど生えてきてないから、そのまんまにしてるんですけど、これが出てきたら押してくるらしいんですよね。
いやもう感染を起こしそうな状態、もしくは感染を起こしてしまった場合なんかは、ちょっと抜くことを考えた方がいいかもしれないですけれども、完全に顔を出してないで、その手前側の歯に影響があまりないようでしたら、無理に手をつけることもないかと思います。
そうなんだ、親知らずってなんで親知らずって言うんですか？どういうものなんだ本当は
親知らず、
親知らずって、いや私の感覚でいくと、親が知らない間に出てくる、だから親が亡くなって出てくる、いや普通生え変わりって小学生ぐらいじゃないですか、でも親知らずって年齢関係なく出てくるので、 からそういう意味で親知らず、親が分かんないうちに出てくるっていうような意味合いでついてるのかなって私は自分の中では思ってたんですけど、
まあ、そうですね、大体出てくる年齢始めるというか顔を出すのが、まあ、18歳以降ですよね。あとはまあ20代、まあ、中には30代でも顔を出す人いますけれども、その頃っていうのは、お父さんお母さんも死別している人が多いかなと。今の世の中、うん、全然そんなことないですけどね、人生100年時代といって全然もうそんな年齢になっても親はピンピンだっていう。
そうですね、
でもこれかなり昔の語源なので、
そ
っ
か、
うん、昔はもう70代になると親がいなくなるような人が多かったですから、はい、そうなると20代後半30代ぐらいの人たちが、うん、親が亡くなった後に出てくるは、うん、ということで親知らず。
60超えて出てくることってあるんですか？
出てくるというよりも他の手前の歯が何かしらの原因で歯を抜かなきゃいけない、うん、でそれを抜きました、そしたら埋まってた親知らずが歯茎から顔を出すとか、そういうパターンはあります。
タケノコみたい。
いや、タケノコ要は周りの組織がなくなったらそれに伴って埋もれてたものが顔を出すような、うん、例えばそういれば入れた人が突然なんか硬いものが出てきたっていう、うん、親知らずだったり、そういうのもありますから
分かんないですね、うん、へえ、入って来られても困るし、あるまんまなんですよね、
うん、まあ、だから
まあこのまんま温存して
悪さをしてなければ別にね、うん、無理に抜く必要もないかと思います。
なるほどね。
ただこれ自分ではね全く分かんないような状態で埋まってる人も多いですから、うんうん、やっぱりこれね、はい、歯医者さんでレントゲン取ってどういう状態かっていうのを確認はしておいた方がいいと思います。で、まあ、歯医者さんでちょっと自分親知らずどうなってるか調べたいんだっていうことを言ってくれればレントゲン取って、はい、で、そこに、どういう形で埋もれてるか、もしくはない人もいます、うん、最初から。
あ、そうなんですか、うん、
まれですけれども、うん、たまにない人はいます。
へえ、う
ん、あときちんと生え揃ってる人、
うん、
親知らずまで上下きっちり噛み合ってる人、
うん、
こういうのは無理に抜く必要もないです。
そうなんだ。
噛み合わせに参加してるような親知らずっていうのは逆に、うん、そのまま大切に保存しておいた方が、うん、
優秀な親知らずですね、うん、
ただこれが歯ブラシが届きにくい。
そうでしょうね。
そして歯磨き、歯ブラシが、うまくかからない、
うん、
お掃除しづらい、どうしても汚れがたまりやすいっていうような状態であれば、うんうん、ちょっと抜くことも考えた方がいいかもしれない。
なるほどね。あと今回歯が抜けてみて、噛み合わせこんな大事だったんだと思って、うん、ないと食べられないんですよね前歯しかた、でも前歯も差し歯だから折れたら嫌だしと思って、本当噛めないってこういうことと思って、う
んうん、歯がないと食事ってどんな美味しいものを食べても美味しく感じないと思います。
わかります。確かに治って食べて噛めた時のこの幸せ感で、最初入った時にすごいなんかこう当たってるような気がして、うん、なんか違和感あるんだけど、うん、もう噛めるようになったらなんか慣れちゃって、うん、あ、もう大丈夫と思って、
今までなかったところに歯が入ると圧迫されるような、ね、うんうんうん、きつい感じっていうか違和感がね結構あるんですよ、
はい、
ただそれはね本当に1回2回食事するだけで大体慣れてくるような、うん、
いやもう本当にね今回つくづく自分の経験をもとに、うん、歯大事だなって本当ないと噛み合わせないと噛めないとこんな食べれないし、うん、はい、あとその体調でこんなね歯がポロッといっちゃうもんなんだっていうのもびっくりしたし、うん、いやもう本当にね健康に気をつけます
身をもって体験
したんですね。身をもって体験しました。でもこんなに先生方からこうやって毎月話聞いていながら、うん、まさかこんなことになると思わなかったんでね本当に。でお金かかってみてね、うん、日頃をねちょくちょく行った方が絶対、
うん、
お安くて歯にも良くて、はい、絶対いいなって思いました、
はいはい。
特にあの治療した歯、もう一回治療したりかぶせたり詰めたりしたら、はい、もうそれで終わりだと思ってる人、
そうなんですよ、
これはですね、うん、逆です。治療してしまってかぶせたり詰めたりした歯っていうのは自分の何も手をつけてない健康な歯に比べて何十倍何百倍も、虫歯になったり、また後から二次右植というその、うん、新たな虫歯ができやすいリスクが高いです、
はい、
なので本当に治療した後が重要ですね。かぶせた詰めた治ったじゃないですか、
はい、もう本当皆さん本当にそうですよ。だから歯医者さん、美容室に行くような感覚で行きつけの歯医者さんにお掃除に行ってください、
はい
はい、ということでそろそろ時間ですね、はいはい、なんか今日は私の体験談で終わってしまったような感じになったんですけど松浦先生また来てくださいね、
はいはい、また呼んでください、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。